今日はアメリカテキサス州と電話をつなぎます。アメリカテキサス州のオースティンで先週末まで行われていました世界最大規模の音楽イベント、サウスバイサウスウェスト。大盛況のうちに幕を閉じたそうなんですが、その一大イベントにラジオ DJ の宮原彩さんが取材に行かれていたそうなので、お話を伺ってみたいと思います。宮原さん、こんにちは。
どうもこんにちは。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
宮原さん、今どちらにいらっしゃるんでしょうか。
実はですね、はい、昨日オースティンの方からロサンゼルスに移動いたしまして、はい、その自宅の中でお話ししております。
そうですか。ロサンゼルスは今何時頃ですか。
今ちょうど3月23日になったところ、深夜0時を少し過ぎたところですね。
そうですか。周りの様子はいかがでしょう。
実はですね、はい、昨日一昨日と雨が降りまして、はい、ロサンゼルスというとすごく温暖な気候のイメージをお持ちの方も多いかと思うんですけれども、
はい、
非常に肌寒いですね。
あ、そうですか。
はい、
うん。宮原さんは昨日までオースティンにいらっしゃったんですよね。
そうですね、
はい、
このサウスバイサウスウェストというイベントは、
はい、
3月11日から20日まで、およそ2週間開催されるんですけれども、
はい、
その中でインタラクティブと映画と音楽という、大きく分けて3つのセクションで展開されていくんですね、
はい、
で私はその中の一番最後の日程からスタートしていく音楽の方を中心に見てまいりまして、大体1週間ほどでしょうか、そちらを見て最終日が明けて次の日の朝、オースティンからロサンゼルスに戻ってまいりました。
あ、そうですか、
はい、
でその宮原さんが見たという音楽のイベントというのは具体的にどういった感じで行われるイベントなんでしょうか。はい、
うん、これがですね、
はい、
オースティンという街がもともといつもこうライブハウスでにぎわっている場所ではあるんですが、
はい、
そういったこうライブハウスを含めて、それから一般のレストラン、それからコンベンションセンター、
はい、
さらにはホテルを含めて、大体90ほどの会場で、
はい、
朝から晩まで夜な夜なこうスペシャルイベントだったり、それからトークセッションだったり、
はい、
それから、ライブが繰り広げられるっていう、もう本当に体が5つぐらいあっても、はい、満たりないというか、ものすごい充実したフェスティバルです。
もうじゃあその日は、その期間中はオースティンの街全体からもこう音が聞こえてきたりとか、音楽が鳴り響くような、そんな感じなんですかね。
そうなんです。もう音の洪水っていう感じですね、
あ、そうですか。
はい、
お客さんのノリもじゃあ相当テンション高まってるんじゃないですか。
そうですね、もう皆さんがまさにお祭りモードで、
は
い、で普段こう家庭にいらっしゃるその主婦の方なども、
はい、
そのやっぱりこうボランティアで手伝っていらっしゃるので、
はい、
街全体でサウスバイサウスウェストを盛り上げるっていう空気でいっぱいですね。
あ、そうですか。
はい、
今回取材されたというか行かれた音楽の方のイベントなんですが、そちらでは具体的にどういった方たちが曲を披露されたりライブを披露されたりしたんでしょう。
これがですね、
はい、
本当に皆さんご存知のような、例えば、REM のメンバーがそれぞれ会場を訪れて取材をしたり、はい、それからライブを行うこともありましたし、それからなかなかこうオースティンという場所に住んでいなければ見ることのできないような、はい、地元のバンドまで、本当に有名無名限らずたくさんのバンドが出演していましたけれども、
はい、
本当に会場も広ければもちろん出演するバンドも多くて、かつオフィシャルで発表されているライブ以外にも、
はい、
実はアンオフィシャルっていうものとか、あとシークレットというものが存在していて、
もうサプライズみたいな感じで。
そうなんです、そうなんです。でその中には例えば、
はい、
元ホワイトストライプスのジャック・ホワイトのように、
はい、
突然会場に来ることは発表されていたんですけど、あくまでプロデューサーとしてやってくる予定だったのに、突然駐車場でアコースティックライブを披露したりとか、
は
い、
へー、
すごいことが起こるんですよ。
はあ、それはもう全然知らされてないんですね。突然。
全く知らされてないです。
へえ。
例えば、いい時であと数分後にここで誰に会えるよっていう告知がなされる程度ですね。
はい、ちなみに宮原さん、そういった情報は入手できたんですか？
これがですね、
はい、
見た時にはそこの会場まであと15分歩かなければならないとか、で人混みをかき分けて歩いてみるともう間に合わなかったりですとか。
なるほど。
そうなんです。一番大きなこう公園を使った会場でストロークスのライブがあったんですけれども、 のストロークスのライブはちょっと時間に余裕を持って移動したつもりだったんですが、
はい、
あまりの人が集まってしまって公園の園内の中に入れず、
はい、
あの目の前にある小高い丘で、まあ、見るより他なかったんですが、それでも人が駆けつけてしまったので、そのフェスティバル側のツイッターを通じて、これ以上もう人は集まらないでくださいというお達しが出るほど混雑してました。
もうじゃあ本当に皆さんが楽しみにしていて、全身で楽しんでらっしゃるんですね、音楽を。
そうですね、あの本当に小さいお子さんからもうお勤めされた、もう60年ぐらいこう音楽を楽しんでらっしゃるっていうベテランの方まで、
はい、
たくさん詰めかけてらっしゃいました。
あ、そうですか、
はい、
そんなイベント期間中なんですが、どうでしょうか、東日本大震災のニュースの方はそちらにも届いてましたか。
これがですね、
はい、
もうぜひあの日本の方々にも届けたいなと思うほど、
はい、
あのサウスバイサウスウェストで出会う、まあ、オースティンの方、それから海外のメディアの方、
はい、
あの私たちがこう日本人であることをあの気づくとですね、
うん、
あの君の家族は大丈夫か、君の友達は大丈夫か、日本は大丈夫なのっていう、まずその心配の声をかけられることがたくさんありましたね。
あ、そうですか、
はい、それから本当にあの大きな流れとして、
はい、
実はこうアメリカの赤十字の方が主導いたしまして、ボランティア活動を行っていたんですけれども、うん、私が参加する前のインタラクティブゾーンに参加していたある企業が、
はい、
頑張れ日本とデザインした T シャツを作成したんですね、うん、そうなんです、真っ白の T シャツに真ん中に日の丸の赤い丸がついて、
はいはい、
でそこに日本語で頑張れ日本と書かれたものなんですけれども、こちらが1枚15ドルで、まあ、全てそれがアメリカの赤十字を通して日本に寄付されるというT シャツだったんですが、2、300枚作成をしたところ、あっという間に売り切れたそうです、
はい、そうですか、
はい、の中には私に対してこう涙を流しながら、
はい、
本当に今回のことが辛くて、だけれども自分たちが無力で、もう少しでも本当に日本が一日も早く元の姿を取り戻せることを祈っているっていう声をたくさんたくさん聞きました。
あ、そうですか、
はい、
支援の輪とかそういう絆というのはもうそちらの方にアメリカのテキサス州までも広がっていっているんですね。
そうですね、実は遠く離れているからこそもう祈るより他ないっていう、はい、その祈りのパワーというものはものすごく大きなものを感じました。
あ、そうですか、
はい、
そしてその日本からは、はい、実は今回園田バンドが2年連続で出演したというふうに聞いているんですけれども、
はい、そうなんです、
こちらはどうでした、
もう最高に盛り上がりましたよ。
そうですか、
はい、もともとこのサウスバイサウスウェストの会場というのは、いろんな国をに特化したこうイベントをやっているんですけれども、
はい、
例えば北欧だったり、それから韓国だったりあるんですけれども、その中でもジャパンナイトというのはすごくコアなファンの方が集まる、有名なイベントだったりするんですが、
はい、
その他バンドに関してはそのジャパンナイトだけに限らず、その昨年の出演があまりにも素晴らしかったということで、
はい、
会場の方からリクエストがあったと伺いまして、どのぐらいの盛り上がりなのかなと思いましたら、もう始まる前からその他バンドを楽しみにしていた地元のファンの方でもう溢れ返っていまして、
そうですか、
そうなんです、で実はその彼らがその日の一番最後の出演バンドだったんですね、
はい、
その会場の、でその前にはそのオースティンでとっても有名な、ジャズトランペッターの方が出演なさって、ものすごくなんでしょうね、こうヘッドライナーのような盛り上がりを見せていたんですけれども、やっぱりその後を受けての出演ってプレッシャーを伴うものじゃないですか、ですけれども園田バンドはそのセッティングが終わって音を鳴らし出した途端、もう本当に会場にいらしたオースティンの方々がもう固唾を飲んでもうこう食い入るようにご覧になって、でリーダーの園田さんがこう拍手を煽ったりとかすると、それに合わせてものすごい数の拍手の嵐が起こって、ものすごかったです、会場が一つになって拍手が鳴り止まなかったですよ。
ではその園田バンドの曲をここでお送りしたいと思います、
はい、
宮原さん今日はどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。